皆さん、ハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる、聖なる、聖なる主をたたえます。主はいつも共におられる方、あなたを守り、導いてくださる方です。その方を覚えてですね、共に御言葉を開いてまいりたいと思います。まずですね、皆さん東日本のためにですね、祈ってまいりましょう。そのですね、困難な状況がある方々のために祈りましょう。また日本のクリスチャンが本当に用いられるように、またこれが本当に日本の霊的覚醒とつながっていくようにですね、祈ってまいりましょう。お願いいたしましょう。あなたにある慰めと励ましを得ることができますように助けてください。またそのことのためにあなたはクリスチャンたちを用いてください。知恵と力を与えてください。主ご自身の栄光が人にその地にあるお人々に救われ人々と共にありますようにお願いします。感謝します。エイサーメントをします。ではですね、いつもね、聖書の通読箇所を行いたいと思います。旧約聖書創世記からエジプト、新約聖書はまた2章となっております。旧約聖書はですね、今週でもう創世記からですね、終わろうとしています。イスラエルのエジプトへの移住、そしてヨセフが死ぬという、このことで創世記が終わります。そしてですね、出エジプトとなっていくんですね。出エジプトはモーセの登場から始まります。モーセは出生の時に命を狙われたところなど非常にイエス様と似ています。創世記、出エジプト記、これは聖書の基本となる非常に大切なところ、面白いところでもあります。皆さんぜひですね、読んでください。それにですね、聖書を日々読みですね、そうやってありましていきましょう。では今日はですね、この、新約聖書マタイの福音書からですね、14章をですね、開いてまいりたいと思います。マタイの福音書の14章22から34章、新改訳聖書2版26ページ、3番29ページのところです。 イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。マタイの福音書14章29節ね、します。ではですね、今日はこのところからイエスは来なさいと言われたと題しましてですね、言葉を共に伝えてまいりたいと思います。今回の箇所ですね、一番最初のところにですね、こう書いてあります。違いますでしょうか。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませた。それからすぐ、大体の聖書の箇所ですね、あの前の方に出してますので、ね、それからすぐですね、それからすぐと書いてあるのでありますので、何かがあった後ですね、でしたらそれが一体何なのかですね、ちょっと見てみたいと思います。それはこの箇所です。そしてイエスは群衆に命じて塚の上に座らせ、5つの番組に罪を落とし、天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどだった。それからすぐイエスはそうすると、イエス様は5つのパンと2匹の魚で男5000人と子供や女たちを養われたんですね。まあ、男が5000人いて、まあ、それにですね、一緒に女や子供たちもいたわけですから、まあ、1万人を超えたと思いますね。その1万人超える人々に対してですね、イエス様はたった5つのパンと、そして2匹の魚でその必要を満たされた。この箇所でですね、まあ、その1万人を超える人々がですね、イエス様のところに集まっていました。それでこの人たちを見たイエス様がですね、この人たちに食事を与えたいとお考えになった。女と子供を除いて5000人は約1万人を超える群衆を見てですね、子供たちに食事を与えたい。よくですね、聖会など行きますとですね、まあ皆さんこの近くにはレストランがあります、コンビニもそこにあります、皆さんお昼になりましたのでそれぞれに食事を取ってきてください、まあ、こんな風に言うわけですね。で、この時もですね、弟子たちはまずイエス様にそうやって解散させて食事に行かせましょうと言ったわけです。イエス様は彼らが出かけていく必要ありません。皆さんどうですか。1万人の食事を用意しよう、 今日はですね、東島でですね、愛さんたくさんお電話してきてくださってですね、それはですね、ここでですね、20人弱のですね、100人が食べる、まあ、みんなお腹いっぱいになってですね、感謝でしたけども、しかし、それだけでも大変だったと思いますね。1万人だったらどうでしょうね。恐ろしい話です。まあ、バーベキューなどしますとですね、30人ぐらいのものが集まるためにですね、食材を買いに走ってくださるわけですけども、それでも車にたくさんの荷物を積んで帰って、大変です。1万人なんですから、まあ、イエス様がですね、じゃあそうしなさい。みんなそれぞれにですね、食べに行ってもらいなさい。おっしゃってもおかしくない。ところがですね、出かけて必要はありません。あの人たちに何か食べるものをあげなさいと、そうイエス様おっしゃるわけです。1万人の食べるものをですね、用意していないんです。そこで、弟子たちがイエス様に言います。ここには、パンが1匹と、魚が2匹より他ありません。弟子たちはですね、その時ですね、12人、弟子たちがいてですね、まあ、半分ずつ食べればですね、なんとかなったんでしょうかね。しかしですね、このパンが1匹と魚が2匹でもって、イエス様は1万人を養おうとされたんですね。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、イエス様はまず彼らを草の上に座らせました。イエス様は今から何が起こるかをご存知でした。イエス様にとってこれから起こる出来事は、起こるか起こらないかわからないことではありません。イエス様は今から起こることをよくご存知でした。何が起こるの？5つのパンと2匹の魚を取り、天を向けてそれらを祝福し、パンを割いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちが群衆に配った。そうすると、すべての犬が満腹したんです。もしですね、弟子たちが配り始めて、さあ皆さん取りに来てくださいなんて言ったらですね、1万人の群衆ですから大変なことになりますね。イエス様はこの時、これから起こることをご存じで、それに備えておられました。それでパニックが起こらないように、まず群衆を座らせられた。そして弟子たちに渡してそれを持っていかせられたんですね。これはイエス様の備え、リバイバルに対する備え。皆さん、私たちも今リバイバルに備えていかなければなりません。具体的にどんなことが備えになるか分かりません。しかし、リバイバルは来るんです。たくさんの人がこの日本でイエス様を信じて救われる時が来るんです。まあ、この場所がいっぱいになってしまうかもしれない。そのためにですね、場所も備えなければならないかもしれない。それもですね、神様がしてくださると信じますけれども、私たちはそのことに目を向けていかなければなりません。そしてまたですね、その時弟子たちがですね、そのパンを持って出て行ったように、配りに行ったように、今ここにおられるお一人お一人がこの御言葉を持って出て行かなければならないかもしれません。人々のところに、そしてそのところに、そういうことも必要になってくるかもしれません。そのために私たち一人一人が整えられていかなければならない。弟子たちはパンを持って配りに来ました。皆さんお一人お一人が御言葉を持って、そしてそれをきちっと伝えることができるものになっていかなければならないということになりますね。ここでイエス様が食べるものをあげなさいと言われたときに、彼らの手には5つのパンと2匹の魚しかありませんでした。しかし 1万人を養うのにイエス様にとってはそれで十分だったということですね。あなたの手に何もないと思えるとき、少ししかないと思えるとき、それでも何かするように言われることがあるかもしれません。それは持っているものやお金だけではありません。能力、才能、技術、そのようなものもそうです。それを神様の前に差し出すならば、神様はそれを豊かに祝福して用いてください。私はですね、教会でギターやベースを弾きますけれども、学生時代にバンドを少しやっていて、我流で練習していました。しかしですね、いざ教会でやろうと思うとそれほどうまくいきません。最初に教会でベースギターを弾いて、失敗をして恥をかいて覚えてますね。しかし私は神様のためにするんだ、神様のためにさせていただきたいと思っています。何か神様の役に立ちたい。そう思って、そのことを続けさせていただいたときに、神様は祝福して用いてくださいました。時にはですね、ああ、自分はこんなものがどうして生きるんだろうかと思うようなことをですね、聞けたことさえあります。神様が祝福してくださったからですね。私の小さな能力さえも神様は大きく用いてくださるんだと知りました。献金もそうです。私たちが精一杯献金することを神様は喜ばれます。全部出しなさいと言ってるんではありません。しかし神様の前に正直に精一杯捧げることが大切だということです。その時神様は豊かに祝福してくださいます。聖書の中でイエス様一番大きな献金だと言われた献金の額はいくらでしょうか。これはですね、レプタ2つと書いてあります。レプタ銅貨2つ、これは1ポートランドに当たるとも書いてありますけども、それが実際にいくらなのか今の金額に直すことはなかなか難しいです。しかし銅貨2つ、皆さん今日本で銅貨というと何があるんですか。10円玉が銅貨ですね。10円です。まあその上にですね、銀貨、まあ正式にですね全部が銀じゃありませんが、100円玉がありますね。この10円玉や100円玉、まあ10円玉をどうかといってもですね、もう少し大きい銅貨であったかもしれませんね。それはどうか知りませんが、言うと寒いとか言ってですね、今日もですね、ずいぶん言われましたけれども、はい、いらんことを言って話がどこか分からなくなりました。この日本ではですね、10円玉でしょうか、100円玉でしょうか、まあ、もう少し大きいかもしれません。でもそのような硬貨を2つね、100円玉が2つか、それくらいの金額、そのようなものを一人の貧しいヤモメが投げ入れて、ある貧しいヤモメがそこに劣化どうか2つを投げ入れているのをご覧になる。たったそれくらい、200円かそれくらいの金額を投げ入れているのを見てイエス様は言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。どの人よりもたくさん、これが最高だということですね。皆さん、その時ですね、もっと入れているお金持ちもいたんです。でもイエス様は言われました。皆は有り余る中から献金を投げれたのに、この女は乏しい中から持っていた生活には全部を投げれてます。このヤモメ、イエス様に言われたのは一番たくさんです。しかし皆さん、あなたが銀貨の100円玉2つや銅貨の10円玉2つを献金して、それで このヤモメと同じだと思わないようにしてください。大事なことはこのヤモメは財布の中の全部を入れたということです。自分の財布が空っぽになるまで入れたんです。まあ、だから皆さん財布の中を全部入れましょうとは言いません。ただですね、このヤモメと勝負したいならやってみてください。私の方がたくさんだと神様に言われたいと思われるなら、まあ、止めませんけれども、まあ、それはですね、信仰によってやってくださいね。ただ意地でやったらですね、大変なことになってしまうと思いますね。このヤモメと競争しようと思ったら大変なことです。まあ、全部捧げるというようなことはなかなかできません。ではその最低の基準はいくらだと聖書は言うでしょう。それは10分の1ですね。収入の10分の1を捧げようと聖書は言うんです。それを神様に対してですね。そのように捧げるものに神様は豊かに与えてくださいます。私も精一杯捧げてきました。そしてですね、考えられない出費があっても神様に守られてきました。その主に感謝します。イエス様の前に捧げるならこれを神様は用いてくださいます。そんなもの何の役に立つのかと思えるような、自分にとってそうかもしれない。しかし皆さん、たった100円玉2つ、その献金、それを神様は喜ばれたんですね。神様はそれを用いられます。祝福されます。しかし皆さん、そのように小さいものを神様が喜ばれるかと言って、自分がいらないから神様の前に持っていくというのは、捧げ物を捧げる上で間違っています。さあ、捧げ物の原則はこれです。またアベルは彼らの羊のお色の中から、それも最良のもの、それも自分自身で持ってきた。主はアベルとその羊を本当に目を閉じた。自分の持っている中で一番良いものを神様に差し出していた。これが捧げ物です。持っているものの中で最高のものを捧げる。このヤモメもですね、持っている中で精一杯のものを捧げたんですね。あなたの手に何もないと思えたとしても、持っているものが小さいと思えたとしても、それでもあなたの手にあるものを精一杯差し出すなら、主は豊かに持ち祝福してくださいます。信じて捧げましょう。献金の話はこれくらいしたいと思いますけれども、この時このイエス様が言われたですね、一言、イエスは言われた、彼らが出かけていく必要はありません、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいという、この一言は重要です。イエス様があなた方でとおっしゃったんです。ですからそれが可能なんですね。イエス様の言葉は決して滅びることがないと言われます。この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありません。イエス様が言われた言葉はその通りに実現します。ルカの福音書の中で1章20節こう書いてあります。ですから皆さん、これらのことが起こる日まであなたはお信になって物が言えなくなります。私の言葉を信じなかったからです。私の言葉はその時が来れば実現します。これはザカリアのところに現れた天使が言ったことです。天使が言った言葉でさえもその時が来れば実現するのであれば、イエス様が言われたことはなおさらですね。イエス様は御使いに勝る方、神の子である方、神である方ですね。皆さん、聖書に書かれていること、イエス様の言葉は実現するのです。その中でこう書いてあります。ヨハネの福音書3章18節、御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神に罪を信じなかったのです、既に裁かれている。ヨハネの福音書の3章18節、中高のですね、右側のところに書いてあるんですね。 を信じる者はしばかれない。信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので罪に裁かれている。信じる者は裁かれない、この言葉もそうです。そして私たちはイエス様を信じる信仰によって神の子とされ永遠の命が与えられているんです。この約束、イエス様が言われた言葉はその通りになります。しかし逆にですね、信じない者は既に裁かれている。しかし福音はこの裁きから人を救い出す力を持っている。ですから皆さん福音を伝えましょう、そして祈りましょう。私たちの周りの人たちは信じることができる。さてこの5000人の給食や実際には1万人以上だと思われる給食が起こった後、弟子たちだけをイエス様は向こう岸に送り出しました。それがそれからですね。この時イエス様が向こう岸に行くように言われたんですね。あえてイエス様と別に行動するようにされたわけです。まあ弟子たちはですね、まあ、普通ですね、イエス様一緒に残ら、イエス様が残られるなら私たちも残ろうとかですね、そういうふうに言ったかもしれませんね。イエス様は行きなさいと言われて、じゃあ先に行っときます、まあ、そういう気持ちでですね、水に出て行ったと思います。そしてイエス様は祈るためにまた山に行かれました。ところがこの弟子たちの乗った船は風が向かい風で波にも悩まされて先に進まないんです。皆さん、ここに乗っている弟子たちの多くはガリラヤの漁師で船乗りです。ずっとですね、船に乗って漁をしている人たち、もう湖には慣れてるんです。だからイエス様にですね、先に向こう行っておきなさいと言われたら、じゃあ先に行って向こうで待ってますという気持ちだったんでしょう。ところがですね、彼らが出て行こうとしても行こうとしてもですね、先に進まないんです。湖を船で進んでいくのは彼らの得意分野なんです。ところがそれがうまくいかない。自分たちにとって簡単だと思っていることがうまくいかない。そのことを体験しました。皆さん、イエス様が言われました。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。ヨハネの福音書15章5節その主要のようにですね、書いてあります。主法のですね、今渡してもらった主法の右側のところですね、開いてます。見てもらってますね。あなたがどんなに得意なことであっても、主と共になければ身を結ぶことができないということを知ってください。自分の力でこれができると思っている。なぜかうまくならない。私もですね、割とコンピューターが得意な方なんですが、ところがですね、先週もですね、礼拝の前にですね、なぜかコンピューターがいきなり壊れてしまって、そのために修法も出せないというふうにしたいと思いました。コンピューターに手を置いて祈ってですね、でまたですね、今日もですね、祈りながら、礼拝の中で、神様助けてくださって、今日はちゃんと皆様のお手元にですね、最初から修法があったことを非常に感謝します。私たちは神様に会っていなければ何もできない。イエス様と共にあって身を結ぶことができる。ですから私たちはどんなことでも主に頼り、主と共に歩まなければならないんですね。私たちが主に頼る、神は高ぶる者を退け、減り下る者に恵みをお授けになる。私たちが主に頼っていくとき、減り下っていくときに主は恵みを注いでくださいます。さらに豊かな恵みを与えてくださると書いてあります。ですから主の前に減り下ってまいりましょう。そして主と共に歩んでまいりましょう。時には主はですね、ご自分が進まずにとどまり、私たちが行くのをそのままに、また私たちだけで行くようにされるように見えることがあります。しかしそのような時でも主は私たちを見ておられます。この時イエス様は弟子たちを見ておられました。 彼らがなかなか進まないということを知ってですね、そこにイエス様は行かれたんです。向かい風で苦しむ弟子たちのところに行かれました。夜中の3時頃、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはですね、もう疲れ果てて、もうダメだと思っていたのでしょう。まだ頑張れますよなんて思いはしてなかったでしょう。ではその時ですね、湖の上をですね、そこから歩いてくる。風とですね、波のある中をですね、そこから歩いてくるんです。あれは幽霊だ、恐ろしさで叫び声を上げた。いるんですよね。そんなですね、人が水の上を歩いてくるなんて思えない。しかしイエス様はすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私は恐れることはないと言って、イエス様は水の上を歩きました。歩かれました。一回歩いてみたいなと思える方があるでしょうか。まあ祈ってみられたらいいかもしれませんけれども、まあ、先生や先にやってくださいとは言わないでください。ご自分と神様との関係の中でですね、やっていただいたらと思います。ところでですね、この水の上を歩く水というところにはですね、意味があります。詩篇にはこう書いてあります。そこには大きく広く広がる海があり、その中では這うものは数知れず、大小の生き物もいます。そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。レビアタン、これはですね、神様が作られた一番強い生き物です。大きな生き物である。神様はですね、それを水槽の中でのようにですね、大海原で飼っておられる。こういう箇所ですね、神様の創造の素晴らしさを教えておりますが、このレビアタンはですね、同時に悪魔を表しています。悪魔が海の中で泳ぎ回って、レビアタンが海の中で泳ぎ回って、つまりここに悪魔がうろうろしている場所、それはこの世ですね。罪に満ちたこの世です。水の中、それはですね、悪魔が戯れるこの世を表しています。イエス様はそこをご自身は罪の影響を受け、罪にはまり込むのではなく、沈むのでなく、水の上を歩いて帰ります。そして私たちがイエス様と共にあるときに、私たちも同じように歩むことができる。イエス様は言われた。そのように導いてくれます。そしてですね、イエス様はこうも言われます。深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさい。その罪に満ちたこの世にですね、そこから影響を受けるのになく、その深みに出ていって、そして網を下ろして、人形と両親してあげようともイエス様言われますが、そこから人々を救いなさいと。人々を救い得て導くようにとイエス様は言われます。さてですね、元の聖書箇所に戻りますが、イエス様は水の上を歩いて来られた。まあ、このイエス様を見た弟子たちは幽霊だと恐ろしい、恐れました。ところがですね、まあ、ここでですね、しっかりしなさい、私は恐れることはないという声を聞いた。あ、イエス様だと思ったところで、ペテロは言うんです。するとペテロは答えてきた。切り替えが早いですね。主よ、もしあなたでしたら私の水を歩いてここまで来いとお命じになってください。私も歩いてみたい。素晴らしいですね、ペテロは。 セルがこう言うと、イエス様は来なさい。イエス様はこの積極的なペテロの信徒を喜んでおられますね。来なさいと言われてペテロはどうしましたか。船から出て水の上を歩いてイエスの方に行ったと書いてあるでしょ。ペテロも水の上を歩いたんです。これはすごい記録ですね。イエス様だけが歩かれたんじゃないんです。ペテロもちゃんと水の上を歩いたんです。イエス様来なさいと言われた、それを信じて歩き出してちゃんと歩いたんです。素晴らしい。イエス様の御言葉を信じるということはこれほど素晴らしいことですね。イエス様の言われた言葉に従って踏み出していくとき、信仰を持って踏み出していくとき、私たちは素晴らしいことを成すことができる。でも大事なのはこの信仰です。心が風を見て怖くなり、沈みかけたのに叫び出し、死を助けてください。ではですね、怖くなりました。怖くなると沈みかけたんです。恐れがやってくる、信仰がやってくる。そうすると私たちは沈みかけてしまう。信仰を持って踏み出したはずなのに、こんなな状況に出会うとですね、その信仰はしぼんでいく。ここでペテロは主を助けてください、そう叫んだんです。またするとです、そこでイエスはすぐに手を伸ばしてください。皆さん、すぐにです。ペテロが沈みかけた時、イエス様はすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。皆さん、イエス様がそこにいて、あなたが信仰を持って踏み出していくときに、あなたが恐れて沈みそうになっても、あなたがイエス様を助けてくださいと言うなら、すぐに手を出して助けてくださるんです。皆さん信じましょう。だからあなたは安心して信仰を持って踏み出していいんです。私は信じきれるだろうか、そんなことを考える必要はありません。イエス様がいてくださる、イエス様を信じて歩んでいくときに、イエス様がすぐに手を伸ばして助けてくださるんです。彼を掴んで、イエス様はですね、さあこれに捕まりなさいと何か出されたんじゃありません。イエス様が掴んでくださったんです。皆さん安心していいんです。私たちが信仰によって歩んでいくときに、様々なことが起こったとしても、助けてくださいというときに、イエス様はすぐに手を伸ばして掴んでくださるんです。私たちは沈んでしまうことはないんです。素晴らしいことですね。信仰の薄い人だとその後、ペテロは言われました。嫌ですか？でも実際私たちはそのようなものです。でもそのようなものをもイエス様はそのように信仰によって歩ましてくださり、また支えてくださるんです。素晴らしいじゃないですか。信仰が薄い、なぜ疑うのか、そう言われることを恐れずに信仰によって歩み出していきましょう。そしてですね、私たちが疑って倒れそうになってもイエス様を助けてくださる、イエス様にすがっていきましょう。そしてペテロはイエス様と一緒にまた歩いて船まで行ったんです。だから彼らは船に乗ったんです。二人が船に乗り移ると風が止んだ。イエス様はここでですね、その船に疲れると風が止んだんです。イエス様は全てを収めておられるか、キッズのですね、集会で三本の木というミュージカルを見ました。その中でですね、一つの木はですね、王様を乗せるような船になりたいと思って、なんとですね、漁師を乗せるための漁船になってしまう。 ところがですね、ある時その船にイエス様が乗られた。そしてイエス様が波を沈められた。皆さん、どんな王様も波を沈めることはできません。嵐を止めることはできません。でもそれに勝る方が生まれるんです。それを収めることのできる方、嵐を収めることのできる方があなたの人生に乗ってこられたんです。これは素晴らしいことです。全て収めておられる方があなたと共におられます。その船の中にいた者たちはこのイエス様のことをですね、拝んで、確かにあなたは神の子です、この方は神の子です、大いに勝る方、大いなる方、この方があなたと共におられるんです。そしてイエス様と共にあってこの国は目的地になっていたんです。皆さん、あなたの人生の中にあなたがイエス様をお迎えされた、イエス様を信じますと言ったということはそういうことですね。あなたの人生の中に、あなたの中にイエス様と共におられる、そうであるならば、あなたの人生を安全に目的地へと導いてくださる、イエス様はそのことをしてくださいます。どんなに困難に見えることがあったとしても、イエス様が共にいてくださるから目的地にたどり着くことができるんです。信じましょう。そしてこの主に委ねて歩みましていただきましょう。イエスは来なさいと言われた。皆さんはイエス様に来なさいと言われて、そして信仰の中に入ったんです。イエス様を信じる信仰というところに皆さん入り、そしてその中を歩んでおられます。その歩みは主がいつも守ってくださる歩みです。主と共に歩みましょう。そして主に祈り頼みましょう。主はあなたにまたどんなことで来なさいと言われるでしょう。それがどんなことか、お一人お一人によって違うかもしれません。でもどんなところを歩みにして主と共に歩んでまいりましょう。そして信仰を持って踏み出していきましょう。皆さんの歩みを通して、人生を通して神様の御子が豊かにあらわされます。共にありましてお祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。
意を整えにくなさることを感謝し、愛に言葉できるように日々ご尽力してくださることをお祈りいたします。感謝のことに気をつけて、リュウさんの名前によってお祈りいたします。アーメン。